なんか日本に来たけど、花粉症が発動する手前みたいな感じでムズムズしてますね。
あれ、いつこっち着いたんですか？
今週の日曜日の夜ですね。
じゃあ結構もう一週間ぐらいいるんですね。
うん。で、今日の夜中に帰るんで。
あ、そっか。
ちょうど一週間弱っていう感じですかね。
なるほど。
うん。でも、なんか、この時期にすごい日本来るの久しぶりなんですよ。
うん。
やっぱり花粉症嫌だっていうのもあるし、
うん。
特に用事もなければ来ないから。
まあでも今週はちょっと花粉症、まだマシだった感じしますね。
うんうん。
うん。先週ぐらいが結構、かなりきつかったんで。
そう、なんか雨っていうか、こう、じめっとしてたんで、天気が。
うん。
うん。それで花粉がちょっと弱かったのかもしれないですね。
そうですね。と言いながら僕も結構鼻声ですけど。さて、何の話から始めますかね。
そうですね、何かありますか。
まあ、緩いとこから行くと、
うん、
なんか Kindle が、今週、
はい、
新しいモデルが発表されるという噂を聞いたんですけど、
うん、
これ知ってます？
あれですよね、ジェフ・ベゾスがツイッターで、
そうそうそう、
来週新しいの出るよって予告してたんですよね。
うん、これまだ出てないのかな。
出てないと思います。僕の見る限りではまだ発表されてないんで。
うん。
多分月曜とか火曜とかじゃないですかね。
ああ、そっかそっか。
アメリカ時間で。
一応なんか、Kindle Voyage の新バージョン？
うん。
って言っていいのかな。その、上位モデルのやつが出るっていう噂で。バッテリー駆動時間が長くなり、ああ、Kindle の本体は従来モデルに比べ薄くなるというっていうのが、日経、IT プロに書いてありますね。
なんか噂によると、
うん、
その本体が薄くなるんだけど、カバーみたいなのがついて、そこに追加のバッテリーが乗せられるようになるみたいな、
うん、
そういう感じの話してましたね。
なんかあのあれ、カバーって太陽光発電付きカバーというのをなんか Amazon が研究してるらしいと。でもこれは今回は発売されないじゃないかっていう噂も出てて。
うん。
うん。てかみんなどっからこんな情報持ってくるのか知らないけど。
なんか、どうだろう、そういう太陽光発電バッテリーカバーなんていうのは、
うん、
ロジテックとかがすごい得意そうな感じですね、
うん。
日本だとロジクールか。
うん。
うん。だけど、アマゾン本体がそういうことやってくるのかな。
一応なんか、アマゾンコムがシリコンバレーにあるハードウェア研究開発部門で開発していると伝えていると。
うん。
うん。だから自分たちで作ってるんじゃないかと噂されていますけども。
なるほどね。
うん。
なんか Kindle の話は出るたびに直江さんとしてるような気もするんですけど。
そうですね。
うん。僕は今あの、Voyage をずっと使ってて。
はいはい。
特に何の不満もないとしか言いようがないんですけど。
そうなんですよね。
あ、でもね、この間、のリビルドでも若干話したんですけど、
うん、
最近あの iOS とか Android とかでこう夜になるとブルーライトをカットする機能が OS に入ってるじゃないですか。
はいはい。
で、それをまあ基本的には有効にしてるんですね。
うん。
それをしてから Kindle を見るとなんかバックライトが青いんで、
うん、
夜 Kindle 読むことが多い身としてはちょっとそれを取り入れてほしいなとは思ってますね。
結構、ブルーライトカットすると違いますか？
まあ、気分的なもんだろうと言われるとそうなんですけど。
ディスプレイ？普段仕事とか家で使ってディスプレイの、まあ、ブルーライトカットしてるというか、あの、色温度をこう、下げるというか、下げるのか。下げてブルーライトをカットすると結構違うのは僕は体感してるんですけど。
うん。色温度を上げるんじゃないですか？
上げる？
わからないけど。
下げるんじゃないかな。上げると多分青みが強くなる。
うん、うん。
うん。色温度下げてちょっと、モニター全体として赤みが強くなっちゃうんだけど。
そうですね。
うん。いや、これは僕があの、すごいゲーマーなんで、長時間こうモニターを見続けてると、こう、一日朝から晩までやってると、目が真っ赤に充血したりするんですよ。で、その、色温度を下げたらいいっていう、なんか映像の記事、あの、七尾の映像がこう、そういう記事を書いてて、
うん。
うん。で、それの通りにやったら確かにこう、充血する頻度が下がったんで、あ、これは意味があるって言って、自分の人体をベンチマークに、あの、到達した結論なんだけど。
それはずっとですか？ その、例えばナイトシフトとか OS10 のフラックスは、こう人間の生活時間に合わせて温度を上げたり下げたりするんですよね。
うん。
だから普段日中の時は青が増えるし、
うん、
夜日が落ちてからは黄色くなる感じで。
うん。
そうじゃなくてずっと。
まあ僕は基本ディスプレイの色温度を少しこう低めにして、あと明るさをちょっと抑えてっていう風にしてますね。
まあもう体に気を使いながらのゲームプレイっていう。
そうっすね。いや、まあ完全に年ですね。けどなんか、その iPhone のその夜中になるとブルーライトがうんぬんってやつは、あれはこうなんか睡眠直前にブルーライトを浴びてると、睡眠のこうなんていうかこう、導入効果が薄れるっていうか、
そう。
確かなんかそういう理由でしたよね。
一応そういう研究があるっぽいんですよね。
うん。
だけど、そういう話をしてると、いやいや、ベッドで寝る前に携帯を使うのが悪いんだっていう、
そもそも。
言い出す人がいて、話にならないっていうことはありますけど、まあ、多少の効果はあるような気がしますけどね。
あと、ブルーライトもなんかあれらしいですよね。そうやって研究でって言ってるけど、すごい確かななんていうか、その、ブルーライトをカットすると、目のその眼精疲労に効果があるっていうのは、こう、そこまで、なんていうんですかね。経験的に分かっているだけで、
うん、
こう理論的に確証が得られる話ではないみたいな話をよく目にするんですよね。
うん。
うん。だからマイナスイオンほど眉唾ではないけど、まあそこまでまだ解明されてないっていう話をよく聞きます。
うんうん、
で、それが Kindle に欲しいと。
いや、なんかそう思ってましたね。
うん。
うん、いや、特に、機能的に不満だってことはあんまなくて、
うん、
まあ、速くなる分には速くなってほしいし、軽くなる分には軽くなってほしいし、
うん、
だけど今ので不満があるかって言われれば全然ないんですよね。
まあそうですね。
うん。
うん、
あ、でもね、僕の買ったボヤージュは US モデルなんですけど、
うん、
なんか調子に乗って漫画を入れてると結構すぐいっぱいになっちゃいますね。
ああ、そう、容量が増やしてほしいっていう声は結構多かったですね。
うん、多分ね、1個前のペーパーホワイトの時も、日本発売モデルだけストレージ容量が倍だったんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。で、多分それは漫画仕様だと思うんですよね。
うん。
うん。やっぱ漫画と普通のテキストの本だともう容量が桁違いに違うから。
うん。
まあ、それはありますね。
うん。まあ、僕的には本当にその太陽光発電っていうのができたら、わりかし嬉しいというか、なんか Kindle のあの、充電ケーブルって普段持ち歩いてないじゃないですか。
うん、でも普通にマイクロ USB で充電できますよね。
ああ、そうだけど、マイクロ、ああ、宮川さん、Android とか違うのかな。
ああ、そういうことか。
うん、僕普段ほら iPhone で、サンダーボルトじゃなくて何ですっけ？
ライトニングケーブルね、
うん。あれしか持ってないから、
うん。
大体こう、Kindle 久しぶりに使おうと思うと電池切れてるんですよ。
そう、すごい電池持つはずなんだけど、
うん、
使おうと思うと切れているっていうね。
そうそう。
マーフィーの法則的な。
そう。3DS とか、久しぶりに遊ぼうと思うと、大体こう、バッテリーがこう、干上がってて、しばらく遊べなくてようやく電源ついたと思ったら、こう、OS アップデートが走って、なんか1時間ぐらい待たされるみたいな、あるあるですけど。Kindle も若干そういうとこあるんで。
うん。
うん。
Kindle も結構たまにね、ソフトウェアアップデート2ヶ月に1回ぐらいありますからね。
まあなんで、どういう新機能があるかはわかんないですけど、まああんま派手なのはないでしょうね。
うん。
うん。そういうこう、綺麗になったとか、長持ちするとか、そういう持続的な、あれだと思いますけどね、今回。
うん、
うん。まあでも買いますけどね、多分。
まあなんとなく新しいのが出たら買ってしまうという。
うん。
まあでも、今ってタブレット使ってましたっけ？
タブレットっていうのは。
iPad とか。
あ、使ってますよ。iPad Air 2?
Air 2、ちょっと古い。
あれ、今一番新しいのって iPad Air？
そうですね。だけど、あれ、プロが出たじゃないですか。
ああ、そうですね。その、うん、プロの前のやつです。うん。使ってますよ。
なんか、Kindle の方がいいのかなっていうのはあります。どうなんですかね。
まあでも、やっぱ本読むの Kindle の方が全然いいですね。
うん。
うん。まあ、バッテリーの持ち時間もあるし、あと、軽いし、やっぱ持ち運びやすいんで。だから iPad mini 持ってる人はわからないけど、あのでかい iPad を電車の中で広げて本読むのちょっと嫌だな、みたいな。
なんだっけ、でもでかい iPad Pro だとジャンプとか系が実際のサイズで読めるんですよね。
ああ、そうですね。あとなんか あの、新聞のあのよく電子版で新聞そのものをこう、あの iPad で見れるみたいなやつあるじゃないですか。
はい。
あれ iPad Pro だとほぼ拡大しないで新聞と同じぐらいの文字の大きさで見れるようになるんで、
うん。
割と体験は違いますね。
そうなんですよね。
うん。
iPad mini とかだと完全に1ページだけにした上でさらに拡大しないと読めないけど、プロのでかいやつだと見開きで実際で読めるみたいな。
でもこの間僕初めてプロを電車の中で持ってる人見たんですけど、
うん、
何してんだろうなって最初思いましたね。なんかすげえでかい板みたいな持ってなんかやってて、これなんだろうと思った iPad で、ああ、あれかみたいな。
なんかこう一回でかいのを出しておいてちょっと小さいのを出すっていう最近のアップルの戦略がある気がするんですよね。
この間のあれね。
だって iPhone6 プラスとかのサイズも5年ぐらい前だったらなんでそのクソでかいスマートフォンって感じだったけど、
そうですね、
全然今普通ですよね、
うん、てか僕次 iPhone7 出すときにでかいの出たらそっち買おうと思ってますからね。
お、
う
ん、今って何ですか。
今6です。
普通のでかくない方のやつ。
でかくない方の6。
うん。
まあ、でかくない方のって言ってても昔に比べるとだいぶでかいんですけど。
そうそう、
うん。
やっぱでかい方がいいっすか。
そうっすね。なんかこう、うん、でかい方がいいかな。というか、だんだん慣れてくるから手が。
そうね。
手とか目が。そうするとなんか、もうちょっと大きくてもいいかな。もうちょっと大きくてもいいかなって言って。
うん、難しくてね。でかいのに一回慣れるともうすごく小さく感じますからね。
そうですね。だからこの間の5と同じサイズのやつも、久しぶりに5触ると、あ、こんなちっちゃかったんだっつって、これ結構嫌だなみたいな。
うん。
最初6持った時でかすぎてイライラしてたんですけど。まあ人間慣れってのは怖いもんで。
うん。
はい。なんで、Kindle は買おうかなと思っております。
まあ、一応ね、あの、ベゾスが出るって言ってるから出るんでしょうねっていう。
人柱になるんで。なんとなく Kindle 担当っていう気持ちがあるんですよね。リビルド FM における。
自分の中で。
そうそうそう。
ゲームとアニメと Kindle 担当みたいな。
そうそうそう。で、ゲームはあの、他にあの、そもそもゲーム作ってた人とか、もっと業界に詳しい人みたいなのがいるんで、僕はゲームはプレイヤー担当なんですけど、
はいはいはい、
Kindle はあんまり話題にすることが少ないんで。
うん。
僕が人柱にならないとっていう謎の義務感が。
勝手な使命感があります
ね。はい。というのは緩い話ですが、いきなり緩い話で結構話をしてる。
どうですか？
テックな話だとね、
うん、
まあ、最近 WebDB プレスに書いたといえば、リダックスなんですけど。
はい。
うん。これちょっと一回話してますよね。
一回、エピソード、いくつだ ?114。
うん。
上杉、君が出てもらった回にちょっと話しました。
まあリダックスそのものの話をしてもいいんですけど、最近 JS のなんかごちゃごちゃいろいろ新しくなるみたいな、若干落ち着いてきたなみたいな話もあって、
うん
うん、なんかそういう感じの雰囲気を受けるんですけど、あの何ですか、ES2015 で書いて、リアクトとリダックス使ってバベルで変換して、Webpack でビルドして、
うん、
うんぬんみたいな。
そうですね。
うん。
まあ、要は、ツールが結構乱立してた時代から、割と淘汰されてきて、定番的なツールが揃っている感はあるのかなっていう気がします。
うん、なんか、そういう感じになってきたかなと、なんとなくここ半年ぐらいで、スピードが落ちてきたっていうか、その、入れ替わりの。
うん。
うん、だからちょっと前は WebDB プレスって2ヶ月に1回書くじゃないですか、
うん、
で最近結構 JS の話を書くことが多かったんですけど、だいたい書くときに道具が変わっててとか、あとバージョンが上がって広報互換性がなくなるみたいなことが続いてて、毎回こう原稿を書く前に環境整備をするみたいなことを繰り返してたんですけど、今回そのリダックスの記事書くにあたって環境整備はほとんどしなかったんで、あんまり前回から変わってるとこないなっていう感じだったんですよね。
お
う。うん。で、それで、たまたまツイッターで、なんか、最近あんまり、こう、道具入れ替えみたいなことやってないけど、気のせいかなって言ったら、T 和田さんが、多分そうだと、正しいと思いますって言ってて、
うん。
まあ、T 和田さんが言うなら正しいだろうみたいな感じですね。うん。
やっぱりもう Webpack とか、 あれ、ブラウザリファイとウェブパックどっちがいいみたいな話はどうだったんですか？
ああ、そこね。そこはなんか、そこはまだちょっと決着ついてない感じなんですけど、僕はウェブパックの方がなんかちょっと優勢かなっていう印象を受けてて。
うん。
うん、なんでか知らないですけど。うん、まあ、もともとがそのために作られてるツールで、ブラウザリファイって、もともとそのビルド用のツールっていうよりは、あの、ハックのために作られたツールだったんで。
うん。
うん。あと、ウェブパックってあの、簡単なことだったら、あれ1個で、プラグインとか全然入れなくても、あの、ウェブサーバーも立ち上がるし、あの、全部、JS とか HTML とか、あの、難読化も含めて全部一つでできるんで、割とオールインワンなんですよね。うん。だから、あの、ガルプみたいにこう、あれこれいっぱい入れて、こう、スクリプト書いてカスタマイズとかしなくていいんで、まあ、シンプルっちゃシンプルですよね。
うん。
うん。ただ、まあ、すごい、こう、フルスタックな感じある。フルスタックって言うと誤解あるけど、オールインワンな感じあるんで、嫌いな人は嫌いみたいですけどね。
JavaScript 界隈は、小さい部品を組み合わせるのが好きっていうね。
そうそうそう。
なんか、最近それで揉めてたじゃないですか。
うん。
あの、NPM に、なんだっけ。
ああ、あれね。
レフトパッド。
レフトパッド。うん。うん、NPM でいろんなライブラリが依存してるライブラリを作者が怒って消しちゃったっていう話ですよね。
そうそう。
あれはだからなんだっけ。その作者が持ってたとあるモジュールの名前がとある企業の商標かなんかにぶつかってるから。
そうですね。
変えろと言われて、そんなもん変えるかって、その作者がその企業に反発してたら、その企業が NPM に、いや、なんかあの人が名前変えてくれないんですよって言って、NPM が変えちゃった？
そうですね。
うん。ら、ふざけんなって言って、その自分が登録して、その他の文字も全部削除しちゃったんですよね。
うん、うん。
それで依存してたものがガンガン壊れまくって。で、あとそのレフトパッドっていうのが一見すると実装的にはすごい簡単なものだったから、なんでこんな簡単なもので JS 界は依存してんだっていう人たちがもう出てきて。
そう。
話がいろんな方向に発散し、うん、大騒ぎになったってい
う。まあいろんな側面がありますよね、これ。
うん。
名前がぶつかっちゃう問題はもうどうしようもなくて、
うん。
早いもん勝ちですからね。
うん。
なんか KIK っていう、KIK って書くメッセンジャーの会社があるんですけど、はい、そこが自分たち用の JavaScript のフレームワークとかライブラリーを、その名前で出そうと準備してたんですよね。
はいはい。
そしたら、同じ名前があったから、メールしたっていう感じで。
なるほど。
なんか、その人たちが、あの、会社の力を利用して奪ったっていうと、
うん、
まあ、起こったこととしてはそうなんですけどね。
うん、
なんか、メールのやり取りを見てると、この作者の人ももうちょっと大人に対応すればいいのになっていう感じではありますね。
うんうん、
すごい喧嘩越しに、
あの、
メール返したりとかしてたんで。
なるほど。そうそう。で、あとその、いっぱい依存してんの、そんなもん別に依存しないで自分で書けばいいのに JS の人たちはなんで何でもかんでも細かいのに依存するんだって話も、
うん、
まあ実際にはあれポリフィルみたいなライブラリなんで、だから過去の広報互換性とか考えると、その辺に依存 しとけばその人たちがメンテをして新しい、バージョンに対応していってくれるのかっていうのが一番その実は安定性を高める、手法なんだみたいな話があって、
うん。
うん。だから、こう、やたらめったら、こう、別に NPM の他のライブラリ依存してるわけじゃないんだよ、みたいな話も出てきて。
そうですね。
うん。
だポリフィルっていうのは、その、なんか、ブラウザのバージョンとか、古いノードのバージョンとか、ちょっとわかんないですけど、
うん。
なんか、そういうのでも、ある関数とかない関数とかあって、その際を吸収するための、
そうそうそう。
ライブラリが小さいのがいっぱいあるんですよね。
うん。で、全部の環境を、網羅しようとすると JS の場合すごいそれだけでコードが長くなっちゃったり、なんかよくわかんない、うん、ワークアラウンド入れなきゃいけないんで、もともとはそういうもんだったと。で、今現在の最近の様子を見ると確かにレフトパッドの中身自体のコードそこまで、重要じゃないかもしれないけど、過去の歴史をこうなんかこう、なかったことにしてこれはいらないっていう話ではないみたいなね。
うん。いや、あれのとばっちりかわかんないですけど、
うん、
なんか isArray っていう NPM のモジュールがあって、なんか3行ぐらいなんですよね、
うん、
でもダウンロード数とかウォッチャー数がなんか異常に高くて、
うん、
なんか配列かどうかを判別する関数がなんでこんな人気あるんだっていうあの人もいたんだけど、まあ、isArray っていうのはもう最近のブラウザだとデフォルトで入ってて、
うん、
でその古いブラウザのための、まあ、ライブラリなんですよね、
う
ん、それ
も。そうそうそう、そうなんです。 ていうのはありましたが。
だからそういう意味だと、バベルっていうのは結構そういう小さいツールを組み合わせている感じ？
まあ、
確かに、エフトパッドはバベルの依存に入ってるって聞きました
けど。うん、まあ、バベル自体がそういう方向に行ってますよね。昔バベルって全部入りっていうか、なんか最初はただのこう、ES6 のトランスパイラーだと思ってたら、だんだんリアクトもやってくれるようになったりとか、JSX を。
うん。
なんか、いろんなことを変化してくれるようになってきて、最初便利だったんだけど、なんでこんなものまでバベルに入ってんだみたいな感じだったのが、だんだんこう、プリセットっていう感じで、こう、外出しになってって、で、その使いたい、そのトランスパイラーを自分で選んで、インストールしてっていう、なんかプラグイン方式に変わったんですよ。
うん。
今年の頭ぐらいに、かな？去年かな？で、その時に一回、やっぱ混乱があって。でもまあ、そうやってやっぱり、JS 界隈ってこう、細かく細かく砕いていく傾向にはありますよね。
うん。まあ、細かく砕いた方が、みんなで共通して使えるものは増えるわけだし。
そうですね。
その、小さい部品になるんで、そのメンテが簡単というか、担当範囲が小さくて明確になりますよね。
うん。だからなんかちょっとした、なんかこう、道具1個使うんでも、NPM インストールってやるとすげえいっぱいモジュールが入って、びっくりするんですよね、結構。Node.js 最初使うと。
うん。
で、あとライブラリのインストール毎回するのめんどくさいから、なんか一回使ったこう、レポジトリをちょっとこう、ローカルでコピーして、使い回そうとかして、Node アンダーバーモジュールズディレクトリ丸ごとコピーすると、なんかそこにモジュール、ファイル数は大量に入ってるから、なんかすごいこう、ディスク IO 時間かかったりとかして、あとウイルスチェックとか始まるとなんかすごい重いみたいな。まあそういうのはありますね。
でも、あれですよ。パールから来た人に言わせれば、
うん、
まあ、ノードの依存の数なんていうのは大したことないと思いますけどね。
まあ、どうなんでしょうね。
いや、なんかまあパールもいろんな利益があって、
うん、
フルスタックで行くフレームワークとかもあるけど、例えばカタリストとか今入れたら200個とか入るんじゃないですか、
うん、
全部でモジュール。
カタリストとかもう入れないですけどね、うん、
普通にインストール使おうと思ってインストールするだけで多分それくらい入ると思いますよ、う
ん、でも僕気持ちやっぱ Node.js の方がそれでも多いような気はしますけどね。
多分なんか単位がすごいちっちゃいからなんでしょうね。
そうそうそう、僕もだから普段 Ruby も書くし Perl もずっとやってたけど、なんか随分細いもの多いなっていう印象なんですよね、やっぱ。
うん、
うん、あと標準でほとんどは何も提供されないからっていうのもあるんだと思うんですよね。
うん。
うん。
あと今どうなのか分かんないですけど、ノードモジュールってこう、再帰的にインストールされますよね。
ああ、そうかも。うん。
パールとかだと、例えばなんか、すごいみんなに使われてるライブラリってあるじゃないですか。テストモアとか。
うん。
ああいうのは別に1回しかインストールされないけど、
うん。
なんかノードモジュールって再帰的になってるから、こいつまたここにもいる、ここにもいるみたいな感じになったりしますよね。
うん、なるほど。
うん。
うん。まあちょっとそれはさておき。
はい。
まあそういうのがあるんで、Webpack よりもブラウザー UI の方が好きっていう人はまあいそうだなという話は、まあそれはいいんですけど、JS 自体が落ち着いてきたと。
うん。
うん。なんだけど、つい最近なんか、ハテブで10年の付けを支払ったフランドエンド界隈における JavaScript 開発環境っていう記事が盛り上がってて、まあ要はこの記事を書いた人は、それこそさっき言ってた、JSON 最近のこう、デファクトなツールを使って、最近はフロントエンド書いてるよってことをチャラッと書いただけなんですよね。
うん。
なんだけど、これがなんか注目浴びちゃったせいで、なんかこう、JavaScript 界隈の進化が早すぎて、ムカつくおじさんみたいなのが大量に現れて、で、なんかこう、ちょっとコメント欄が荒れてたっていうのがあってですね。
これタイトルがちょっとキャッチーですよね。
うん。
10年のツケを支払ったっていうところ
が。そう、それもあったんですけどね。
うん。
で、まあ、いろいろあったんですけど、だから一つちょっとその JS 実際にこう、ここ2年ぐらい特にそのフレームワーク周りが安定しなかったなっていうのはあったんですけど、一方でこう、なんかすごくこういろんなものがたくさんあって難しそうに見えたりとか、あるいはそれがしかもその、またあれが新しくなった、これが新しくなったって言ってて、わけわかんないみたいなのって、なんか単純にその、フロントエンドが今、なんていうんですかね、フロンティアだっていうだけじゃなくて、そのさっき言ってた、全部細かく砕いてるせいで、やたら数が多く見えるっていうのと、結構関係があるんですよね。
うん。
うん。だから、レイルズだったらフルスタックで全部入ってるようなものが、5個とか6個に分かれちゃうし、ツールもこう、なんかあのツールはさらにプラグインを入れてとかなって、 あげくの果てには HTTP 通信ライブラリすらこう、デファクトがこれだみたいなのがあるから、
うん、
なんかこう、あんまり JS 普段触ってない人からしたら自分が普段使ってるツールに比べるとやたらといっぱい組み合わせなきゃいけなくて、なんでそんな覚えなきゃいけないんだっていう印象を多分抱くと思うんですよね。
うん。
うん。でも実は、その一つ一つを構成している要素が全部ちっちゃいから、一個一個こう、調べるの1時間もかかんないみたいな話で、
うん。
うん。大きいのって、それこそリアクトとリダックスぐらいなんだけど、リアクトもリダックスも結構学習コストが低いから、全体としてはやるとまあ、3日ぐらいあればキャッチアップできるっていう話なんですよね。
うん。
うん。で、なんかそこのこう、なんか、それを分かってるっていうとあれだけど、そういう感覚が持ってる人とそうじゃない人の間でその認識ギャップがすごい大きくて、
うん、
でなんか若干こう話が噛み合ってないみたいなのが結構感じますね、
うん
うん、
多分個別のライブラリとかコンポーネントにユニークな名前がついてるから、
うん、
結構認知するのに時間がかかるっていうところもあると思うんですよね。
ああ、そうですね。
ちょっと離れると、
うん、
なんかウェブパックとかバベルとか、
うん、
HTTP クライアントライブラリーなのになんか変なキャッチーな名前がついてたりとかして、
AXIOS みたいな、
うん、アキオス、わかんないけど、そういうのってまあ普段使ってると親近感湧いて、
うん、
あれねってわかると思うんですけど、ちょっとしか使わない人とか、
うん、
しばらく離れてて戻ってきたらなんか依存がめっちゃ増えてて、なんか全部すごいユニークな名前がついて、何なんだこれはみたいな、
うん、
そういうのはあると思うんですよね。
そうですね。しかも名前が強そうなんですよね。バベルとか、なんかね、ブラウゼリファイとかね。なんか
中二感があるんですよね。
うん、濁点が多い感じです。で、おっみたいなの確かにあります。
うん。
うん、
そこはなんか、例えばパールのカルチャーとちょっと違いますよ。
うん、パールはね、大体こう。
すごい名前が分かりやすいですよ。
うん。まあ、それのせいで長くなるって問題があって、なんだっけ、HTTP リクエストコロンコロンなんちゃらなんちゃら、コロンコロンなんちゃらなんちゃらとか言って。
そうそうそう。名前が妙に説明的なんですよね。
それで Ruby がキラキラネーム文化を確立して、
うん、
で、その後の Node.js なんでね。そうなんですよね。HTTP 通信のライブラリだったら、なんか普通に HTTP クライアントとかそういう名前にしといてくれればいいのに、
うん、
なんか、アキオスって。これ見たわけじゃなんだかさっぱりわかんないですからね。
うん。
うん、
でも Ruby とかでも ACP クライアントっていうジムはあるけど、
うん、
みんなそれは使ってなくて、例えば Faraday とか使ったりするんで。
そうですね。
別に名前がちゃんとしてるからそっちを使うっていうわけでもないんですね。
うん、アキオスはこれなんだよ。アシンクロナス IO、IO とかそういう意味なのかな、わかんないけど。
プロミスベースの ACP クライアント。
うん、そう
ブラウザーでも Node.js でもどっちでも動くっていうね。
うん、パールだとこれは HTTP コロンコロンクライアントコロンコロンプロミスとかですよね。わかりやすいみたいな。
わかりやすくていいですね。
あの HTTP クライアントの戻りがプロミスになったやつなんだなって名前だけでわかる。
そうそう、うん。でもそれもちょっと弱点があって、
うん、
長いんで、IRC とか Twitter とかで会話するときに略すんですよ、みんな。
うん、
HCR とか言い出して、それコンテキストなしで見ると何なのかっていうことになりますね。
そうそう。なんでこう、まあ、相変わらず JS 界隈は、こうそういうこう、新しくすぎて嫌だっていう人たちが絶えないんですけど、
うん、
まあそれでも落ち着いてきてるからそろそろなんじゃないって感じはありますけどね。
最近アイソモルフィックとかユニバーサル JavaScript とかいうのは、
うん、
普通に使われてるっていうか感じでいいんですかね。
使うって言われるとちょっとあれですけど、一応やっぱサーバーサイドレンダリング、リアクトの。
うん。
うん。あれを使って特に検索エンジンにきちんとコンテンツ引っ掛けたいっていう人はやっぱ意識するんで、そこでまあアイソモルフィックとかまで言うかどうか別として、なるべくクライアント側とサーバー側で同じライブラリ使っとけば、やりやすいよねっていうのはありますよね。
うん。
うん。だから例えばリアクトの、リダックスのサンプルとか見ると、なんだっけな。フェッチ API ってあるじゃないですか、ブラウザに標準で、乗っただか乗りそうなやつ。あれの Node.js 版で全く同じインターフェース持ったやつみたいなのがあって、そういうのを使うのも、なんかこう、サンプルコードとか当たり前になってるし。
うん。
うん。だからなるべくこう、あまりクライアントだからとか、サーバーサイドだからって言って違うものを使うみたいなやめましょうみたいな感じはありますけどね。
うん、うん。
うん。
なんか、ただ、なんだろう、暗号 の計算とか、ダイジェストの計算をするのになぜか jQuery のプラグインになったりするライブラリとかありますからね。
あ、それ辛いっすね。
昔あったと思うんですよね。
うん、
別に jQuery のプラグインじゃなくていいんだけどっていう。
ああ、まあそういうのはもうなくなってきてますね。
うん。
うん、そういうこう、クライアント側でだけでなんとかみたいな。
そうそうそう。
まあそれはすごくいい傾向ですね。
うん。
うん、
なんかね、僕の観測してる範囲だと、エンバーとかで、
うん、
エンバーにはファストブートっていう仕組みがあって、多分アイソルモルフィックとかサーバーサイドレンダリングに近いものだと思うんですけど、
うん、
僕の観測してる範囲では、エンバーがそこそこ頑張ってるっていうふうに見えるんですよね。だから多分ね、日本の、なんていうかな、ツイッターとかキータとかで観測できる範囲と、
うん、
まあ、あと日本の現場と US の現場とソーシャルメディアとで、
うん、
だいぶ、ギャップはあるのかもしれないなと思いますね。
へえ。
うん。
これなんか、昔もそういうことありましたね。
ありますよね。
それこそパールのデファクトライブラリが、日本と US で違うっていうのがありましたね。
あるある。
うん。
やっぱり、日本のソーシャルメディアとか、
うん、
このポッドキャストとかもまさにそうなんですけど、結構、声が大きい人というかね、
うん、
伝わりやすい人が、これだって言うとなんかみんな、あ、これ流行ってんのかっていう感じになると思うんですよ。
うん、
だけど、まあ、海外とか英語圏だと、もうそもそもなんか数が異常に多いんで、なんか一人がこれだって言っても、まあ、あ、そういうのもあんのねっていう感じで、いや、でも現場で俺はこれ使うぜみたいな、
うん、
そういう雰囲気があるんですよね。
そうですね、
うん。
で、だから多様性があるんですよね、多分ね。
そうそうそう。
うん、
で、なんかエンバーってとかアンギュラーとかってなんか日本だと、あ、なんかそんなのあったねっていう感じあると思うんですけど、うん、エンバーは結構その、アンギュラーとか、リアクトとか、リラックスとか、なんか、日々変わるのについていけないぜ的な人が使うものとしては、すごくいいんじゃないかなって気が、個人的にしてますね。
まあ確かにね、アンギュラーもリアクトも、それこそ入れ替わりが激しかったんで、それじゃない人何使ったらいいのっていうのに対するあんま回答なかった感じがするんでね。
うん。
うん。そうですね。まあアンギュラーは、結構使われてますよ、こっちでも。
1ですか
?1 かな。うん、2はちょっと僕あんまりわからないんだけど、1は、それこそ改善でも使っているし、あれですね。それに限らず結構、周囲でもまあまあ使ってるって人いて。
うん。
うん、まあいろいろ欠点もあるんだろうけど、まあ昔から使ってるしみたいなとこあって、そんなにこう、まあ嫌だという人も多いけど、もう全然ダメっていう感じじゃないと思います。
うん。
うん、
まあ、アンギュラーでもリアクトでもエンバーでも、ある程度決められたフレームワークがあって、コミュニティがあってっていうのは、まあ一番大事ですよね。
まあそうですね。エンバーはあんま聞かないかな。
うん。日本だと全然聞かないと思いますよ。
うん。アンギュラーとリアクト以外で聞くのは、Vue.js って、Vue、うん。なんか、ちょっとした軽いライブラリ。Vue.js かな、一番聞くのは。
うん。
うん。時々聞きますけど。
この間ね、あれ多分年末ですね、
うん、
Ruby 会議の時に来て、で Ruby 会議にも出てたFダカッツがエンバーやってるんですよね、
うん、
でじゃあ東京でエンバー JS ユーザーのミートアップやろうってやってたらしいんですけど、でうちの会社の JavaScript のエンジニアの人が参加したんだけど、
うん、
東京でミーティングやって多分15人とか20人とか、うん、だったと思うから、
ね、うん、
まあ、東京でその規模だとだいぶこう他の例えばリアクトとかでミートアップやったら200人とか来るじゃないですか。
そうですね、もう200人でも入れないみたいな、
うん、そうそうそう、
うん、
だからそこは違うんですけど、でも逆に先週かなポートランドでエンバーコンフってやつがあって、
うん、
それはなんか数実際の数把握してないですけど、多分会場の規模的に1000人単位のイベントだと思うんで、
うん、
うん、そういうなんか温度感はありますね。
ガラパゴス化してます、
うん、
うん。まあ、いいのか悪いのか分かんないですけど。
いや、僕、うちの会社がエンバーを今使ってるから、
うん、
なんかそこだけ見てると、エンバー流行ってんだなって思っちゃうんですけどね。でも、日本のソーシャルメディアを見てると、みんなリアクトやってるから、
そうですね。
そこにすごいギャップを感じるという。まあ、リアクトが一番の流行りであることは間違いないですけどね、うん、世界的に見ても。
まあ、なんかフロントエンドってやっぱ、こう、進みが早いんで、なんか若い人に任せとくみたいな雰囲気があって、
うん、
こういうのは。で、その若手の人たちが結構こう、やっぱみんなリアクトをしてるんで、ああ、そっか、それに乗っとけみたいな感覚はすごいあるんですよね。
ありますね。 オピニオンリーダーというか。
そうそうそう。
うん。
まあそんな感じですね。
で、今記事はリラックスの記事を書いたんですか？
リラックス、うん、うん。書きましたね。
リラックスの作者の人は最近っていうか、Facebook に結局入ったんですよね、確かね。
あ、そうなんだ。
うん。
うん、そうですね。まあ、ただリラックスも、僕はなんか、アマゾンの本質的なところまで知識が及んでないけど、まあ、ヘビに使ってる人曰くそんなに別にその不満がないわけでもないらしいんで。
うん。
うん。まあ、これまた決定版かと言われるとわかんないんですけど。まあ、少なくともフラックスフレームワークの中では一番今人気があるなっていう感じですね。
なるほど。
うん。
うん。
そう。で、あと結構その iPhone とか Android にも、こう、このリダックスの、なんていうんですかね。あの、アーキテクチャの部分だけこうポートしたライブラリみたいなのがあって、リースウィフトとか。で、それが結構、まあ、iPhone みたいな GUI アプリケーション作るときにすごく相性がいいらしくて。
うん。
うん。だから、JS だけの話じゃなくなってきてるんですよね。アーキテクチャが。
うん。
うん。
まあ、リアクトの時もでもそうでしたよね。
うん。だけどなんかこう、リアクトはあくまでこう、ビューの部分じゃないですか。
うん。
リダックスってこう、本質的にはアプリケーションのこう、ライフサイクル管理とか状態管理なんで、
うん。
あの、MVC とかいうよりは。だからその、やっぱ GUI アプリケーションでステートフルなアプリケーションで、で、状態をアプリケーション全体どうやって管理するかっていう方法論に対しては、まあ、同じ考え方が使えるっていうので、結構いいよっていう話がありますね。
うん。
うん。なんかリダックスってそのアプリケーションの内部状態を全部一箇所に集めるんですよ。
はい。
うん。で、複数のなんかモデルとかストアみたいなの作って、あちこちでこう役は責務分担するんじゃなくて、なんかストア一個ってもう限定しちゃって、そこに全部集めて使うんですよね。
うん。
それで、こう、そこが更新されたら、それを全部、多分、サブスクライブしてる画面が更新するっていう、すごいシンプルなアーキテクチャなんですけど。
うん。
うん。で、それで、だから iPhone とかやると、まあ、自分のアプリの中の状態って必ずここに全部あるってわかるから、それがすごくこう、関心事が集中するんで、やりやすいと、いうことらしいです、
うん。なんかあれですね、チームが、ウェブサイトのチームと、iOS 開発と Android 開発のチーム行ったり来たりするとか、
うん、
結構一人が両方担当したりっていうようなチームだと良さそうかなと思いますね。
うん、あ、そうですね。
なんか結構 Web の開発は5人いて iPhone、Android もそれぞれ10人いますみたいな、
うん、
ある程度のチームの場合1個のテクノロジーに集約した方がいいのか、
あ、
それぞれのプラットフォームでベストなものを使った方がいいのかっていう、そういうチョイスもあると思うんですよね。
そうですね。ああ、まあ確かにその時にこう、全部がその、根本のアーキテクチャって言ったらだけど、部分がある程度同じ作法に乗ってると、キャッチアップ早くていいってありますね。
うん、そうそう。でもなんか一つに依存してしまうリスクっていうのも一方であると思うんですよ。
そうですね。
リラックス流行ってたけど、3年ぐらい経ったら、ああ、そんなんあったね、みたいな。
うん、辛い感じですね。ただまあなんか僕、やっぱ iPhone の、人たち見てて思うんですけど、新しいライブラリとか結構積極的に入れていくのなんでだろうなと思ってたんですよね。
うん。
と思ったらやっぱ iPhone ってやっぱりこう、iPhone に限らず Android もだけど、スマホってやっぱりこう今、それこそ進化が早いから、結構頻繁にみんなアプリとか作り直したりしてるんですよね。どこの会社も。うん。iOS7 になった時に全部作り直しとか。だからこうなんか作り直しの機会が多いんで、そういう新しい、別のこう環境で流行った考え方を取り入れようみたいなのも結構まあ、頻繁にやってて。
うん。
まあそういうのもあってっていうのはありますね。
まあなんか、レイルズ的な考え方な気もします。
レイルズ的な考
え方。レイルズって、うん。なんかレイルズって結構他の言語で流行ったパラダイムとかをメジャーバージョンアップのために取り入れるじゃないですか。
うん、そうですね。
で、レイルズを使ってるユーザーの人は、一応古いバージョンはある程度メンテはされるんだけど、
うん、
なんか何年か経ったらもう、確実にアップデートしないとそもそもセキュリティパッチも落ちてこないみたいな。あと Ruby 新しいバージョンで動かないとかあると思うんですよね。だからそういう新陳代謝を強制する考え方とかフレームワークとかっていうのが、
まあそうですね、
根本にあるのかなっていう気がしますね。
まあ根本にあるというか Apple が広報互換性を壊しまくるからついていかざるを得ないってんで、その過程でどうしても作り直さなきゃいけないっていうことが結構頻繁に発生してるんだなっていう印象を受けますね。
だから頻繁に作り直すっていうのがマインドセットとか開発体制の中に前提として組み込まれてると、新しいライブラリとかでも積極的に使っても
そうそうそう。
まあなんかダメだったらまた作り直せばいいやみたいな、そういう考え方があるのかもしれないですね。
うん。そう。それでだから基本的にそのさっきの JS のライブラリーを細かく割りましょう、割るっていうかこう細かい単位でやりましょうとか、
うん、
iPhone の世界は作り直しが結構頻繁に発生するから、その開発者のマインドセットはそれに最適化されてるとか、なんかそういうこう文化的な背景ってあるじゃないですか、各、
うん、
そのプラットフォームごとに。だからそれを無視してこうなんか自分が使ってすごい保守的なプラットフォームを前提に、いやなんかあっちはすげえいっぱいあってなんかあんなの異常だとか、
うん、
なんかこうフロントエンドの連中はこう新しいもんばっかりやりやがってみたいなことを言っててもしょうがないっていうのがあって、
うん、
うん、なんかねそれが結構こう見てて若干こう違和感感じるんですよね。
わかりますよ。
うん、自分の手元のそのやってる環境に合わせて相手のそのことを考えてなんかこう感想を持っちゃってるっていう、それってまあちょっと若干老害感あるんであんま良くないんじゃないかなっていう。別にその JS 界隈のこの進化が早いのが別に正しいとか間違ってるとか、そこは別にどっちでもいいと思うんですけど、少なからずその背景まで加味して評価しないとねっていうのはあると思うんですよね。
うん、
うん、
わかります。
うん、いやそれは僕だってあんまり新しいもの覚えるのめんどくさいからメルディープレスを久しぶりに書くときぐらいこうなんか前と同じので書けたらいいなって思うんだけど、うん、一応連載のタイトルはエマージングなんで頑張ってキャッチアップしなきゃいけないっていうね。
まあ、試せるものは試さないとね。
うん、
そう、なんか試すときにいやこれ前と違うからめんどくさいやりたくないっていう
そうそう
まあそういう習性はみんなあると思うんですよね。
うん、
慣れたものは慣れた方が楽に決まってるんで。
そうですね。
うん、まあでもそれずっと言ってるとね、
うん、
進化もないし。
そうそう。というような感じですね、最近の JS は。
はい。
はい。そうですね、あとは何だろうな。
このね、ミスクの2番目にあるテストなんか書かなくてよい。
ああ、これね。
っていう話は定期的に上がってくると思うんですけど、
うん、
まあ割と面白いですね。
そうですね。ちょっと気づけばもう2ヶ月ぐらい前の話になっちゃったから、若干もう、旬が過ぎたんですけど。
うん。いや、うん、でも僕もね、小ノートのリストの中に入ってましたよ。
うん。
いや、2ヶ月も経ってないじゃないですか。
1ヶ月
ぐらい。1ヶ月ですね。うん。うん、
そうですね。まあ、例によって、こう、スタートアップとか、新サービス立ち上げるみたいな、こう、不安定な時期に、一生懸命、こう、テスト書いたり、いろいろ、こう、そういうことに時間使ったって、結局サービス当たんなかったら意味ないじゃんっていうことを、この人は書いてるんですけど、
うん、
うん、まあなんかタイトルがやっぱりテストなんか書かなくったっていいっていうのがあったんで
また釣りタイトルがね、
うん、まあ方々でこうフレームを巻き起こして、
うん、
まあ非常に盛り上がってたんですけど、うん、まあでもリビルド聞いてる、長く聞いてる人は多分分かると思うんですけど、僕はこの人の考え方にかなり近いんで、
うん、
なんか僕はすごい共感してそうかそうかって言ったら、わりかしこう僕のなんか近しい友人とか含めて、いやいやみたいなことをみんな言ってて、あれとかって言って、
うん、
ちょっと結構びっくりした事件だったんですよね。
そうなんですよね。
うん、
もうこれ結論を言ってしまうと、誰が書いてるかによって意味が全然変わってくる
そうっすね。
気がしますね。
うん、まあそこのコンテキスト無視して読んでもしょうがないっていうのはありますけどね。
うん。
うん、けどまあ、思った以上に、そういう何ですか、テストを書かなくていいみたいなことに対する反発が案外強いんだなって逆に思っちゃって、
うん、
うん、僕はなんかこれ最初読んだ時にみんなこう言いたかったけど言えなかったことをこの人が代弁してくれてやったっていう雰囲気なのかなと思ったらいやそういうことはやめていただきたいとかそういう声が結構多くておおっていう感じはちょっとありましたね。
うん、あとは多分、認知的不協和が起こってる可能性もありますよね。
ああ、そうですね、うん。
だから自分はテスト書いてる人は、テスト書かなくていいって言われると、いやいやいや、俺がやってることは無駄なのかって思うし、
うん、
テスト書いてない人は、書けって言われると、
うん、
いやいやいや、書かなくても動いてんだからいいでしょって、
そうそう。
なるんで、
うん、
まあどうしても結構自分のやってることをある程度正当化したくなる心理はあると思うんですよね。
そうですね。だからこのテーマはあんまり冷静に議論できない話っていうのはありますよね。みんながゼロベースでこう自分のポジションを離れて冷静にどっちにすべきかっていう風な話がなんかできない感じがするんで、
うん、
うん、
まあ本当にフェーズとかそのガリガリ作って作り直すっていう前提だったら、
うん、
テストはテストが壊れやすくなるようなテストがあるぐらいだったらない方がいいし、
うん、
かといってでもシステムがだんだん大きくなってきて新しい人が常に入れ替わりするような環境だったら、
うん、
テストがないとある程度のその信頼性とか安心感は担保できないんで、
うん、
まあそれはあった方がいいしっていうね。
まあね、
うん、
うん、その辺のなんていうかこう、リズムで考えていくとそういう決断になるよねってところは、まあ、そうなんだと思うんですよ。
うん。
うん。適材適所とか、フェーズが違うとか。なんか全体の雰囲気としてあるのは、やっぱりその、アニメ世代間闘争みたいなのもちょっと やっぱあって。
うん。
前も話したんだけど、その、僕らみたいにこう、テストとかあんまり重要視されてなかった時代に作りまくってきた人たちと、その負債を押し付けられて苦しんでる若い人たちのこう対立構造みたいなのがちょっとあって、
うん、
でそれがもろに出てるんですよね、この話ってね。
確かに。
まあこれ書いた人は結構若い人らしいんですけど、まあ周りで議論してた人たちはそこに結構狭間があったりとかしてて、
うん、
うん、あとまあなんていうかこうそういう新しいものを作ってなんぼっていうこう事業をやってる人たちと、まあ結構大きくなったサービスをいかにこうきちんと長く持続可能なものにしていくかってことをやってる人たちで全然やっぱ立場が違うんで、
うん、
私たちが一緒になってテストっていう文脈で語り合ったら大激論になっちゃいました、
ね、そうですよね、
うん、外ちょっと工事始まった
感じがしますね。あとか土曜日でもやってるんですね。うん。
ここからさらに2時間経つとやんごとなき方々が乱入してきて大変なことになるんですいません。
いや、僕の入ったプロジェクトはなんか、今、僕がメインでメンテナンスしてるんですけど、うん、1年半ぐらい前はほとんどテストがなかったらしくて、
うん、
その当時のプルリクエストを見ると、テストをどうやってやったかっていう項目が一応テンプレートに入ってるんですね。
うん、
今も使ってるんだけど、そのテンプレートは。当時はなんか、どこどこのホストで手動で動かして確認したって。そういう、うん、そういうテスト項目が書いてあって、基本テストはプロダクションでやるものだみたいな、そういうあれがあったんですけど、いやもう今はほとんどのコードにテストが書かれてて、で CI ももちろん動いてるし、だから新しいエンジニアが入っても、ある程度の安心感もあるし、もちろんテストで間違ったところがリグレッション出てくることもあるんで、そこはすごくいいですよね。ただ一方でなんかこけやすいテストとか、そういうのはあると、治安が悪くなるんでね、
うん
うん、そういうのはもう積極的に消したりとか違うテストで代用するとかがこけにくくなるような工夫をしたりとか、
うんうん、
そういうメンテナンスコストがあるってことはもちろん間違いないんですけど、うん、
まあそうですね、
うん、
まあ、僕はあんまりメンテナンスコスト云々とかテスト書くのがめんどくさいとかっていうよりは何でしょうね、試行錯誤のこうサイクルを邪魔するものになっちゃう時があるんで、
うん、
それってこうやっぱりこう0から1のものを作ってる時にものすごくこうクリティカルだから、そういうトレードオフの時は書かないってことを選択してもいいんじゃないっていう感じなんですよ、
うん
うん、だからもう安定してきたやつやってテスト書いた方がいいっていうのはもう当たり前だと思ってて、だからその宮川さんの会社のやつが初期にテストなくて今はあるっていうのは結構正しいアプローチだと思うんですよね。
そうですね。
うん。だけど最近ってもう例えばスカラとかああいう静的片付け言語が流行ってるじゃないですか。
うん。
うん。でやっぱ静的片付け言語で書くのが好きな人たちと話していると結構根本的に考え方が違うなって感じることがあるのは、やっぱ彼らはそのコンパイラーとこう会話しながらものを作るというのがすごくこう安定感がいいあっていいというふうに思ってるっぽいんですよね。
はい。
うん。だけど僕は結構そのプログラムを書いた後にコンパイラーと対話するんじゃなくて画面と対話したいんですよ。出来上がった成果物を動かしながら、あ、やっぱちょっとこここうじゃない方がいいみたいなのをちょいちょいやりながらこうものをチューニングしていきたいんで、だけど一方でこう技術者の中にはこう最後の成果物ではなくて、自分の書いたコードが正しいかどうかをその論理的に判断してくれるものに身を委ねてコードを書いていくっていうことをしたいっていう人もまあ結構いると。
うん。
なんかそういうこう、なんていうんですかね、プログラミングスタイルの違いみたいなのもやっぱあって、そのテスト書く書かないみたいなのにね。
うん。
うん。なんかもう、まあそういうこと言い出すと全然なんか話が発散して結論出ないなみたいな。
まあね。
うん。
作るものが明確かどうかっていうところが違うと思うんですよね、
うん、
例えば API のサーバーを書いてるとか、なんかこのバグがあるんでリファクタリングに直したいとかだったら、
うん、
もう 最終的な受け入れのクライテリアが明確だと思うんですよ、
うん、
だから最初にもうテスト書いてでフェイルしたところから始めてコードを書いて通ったらおまけステージでちょっとコードをきれいにしていってでグリーンの状態を保つみたいな、
うん、
そういうのってまあ結構僕は好きなんですよね、
うん、
でも一方でなんか今から新しいものを作りますって言ってで画面もまだないからそれも含めて一緒に作りますだとさあテスト書こうっていうのはまあまあないと思うんですよ、
うん
うん、で作ったらなんか動かしたり自分でブラウザで表示したりアプリだったら端末で動かしたりしながらあここちょっと違うなとか言って直すわけですよね、
うんうん、
だからその段階ではテストを書くというよりはそもそも何をテストすればいいのかもわからないみたいな
そうなんですよ、
ね、フェーズですよね、
うん、そうなんですよ。だからプログラムを書きながらそもそも自分が作るものを理解していくっていうことってあるじゃないですか、
うん、
なんかこう自分が何をしたらいいかも実はよく分かってないんだけどコード書いて物を作ってる間にああだんだんああこういうことしたかったんだとかあこれが正しかったみたいなのが分かっていくみたいな。
そうですね。
うん、その時にテストを先にかけててもいやそもそも何作ったらいいか分かんないですけどみたいなのがあります、ね、うん。でまあさっき最近やっぱりこうエンジニアリングってすごいこう専業化が進んでるんでまあその人がどういうポジションでプログラムを書いてるかっていうことがまあすごいこうそういうスタイルに強く影響を与えるから、
うん、
まあだから宮田さんさっきその誰が書いてるかによるって話だったんですけどまあそれもある意味そうですよね。
そうですね、
うん、
あと書いてるものが誰に使われるかっていうのもあるし、
うん、
例えばなんかライブラリー RubyGem とか Cパンのモジュールとか書くんだったらまず最初に readme 書いて使う人の気分になってあこうだったら便利だよなと思って書いてでそれをテストコードに書いてってできるけど成果物がウェブサイトだったりアプリとかだったら使う方のみんなってやるにはまず最初にプロトタイプ書いて、
うん、
ってなるから全然もう発想っていうかフローが違いますもんね。
そうですね。そうだから僕も基本そういうライブラリとか書くときは当たり前だけどテスト最初に書くんですよ、
うん、
API 固めてから書いた方が絶対楽なんであとテストに身委ねた方がいいから。
そうそう、
うん、だからなんかこう最初にパッとプログラミングするっていうときに思い浮かべる自分が作るもの何なんだっけっていうのがただ僕は一方でウェブアプリのことやっぱ思い浮かべちゃうんで、ウェブアプリっていうかこう、エンドユーザーが作るようなものを。そしたらなんか、そういうテスト書くのみたいな感じになっちゃいますね。
うん。
うん。
それはありますね。
まあなんかこの話もう、3回ぐらい同じ話してるような気がしてきた。
いや、基本ループです
ね。基本ループです。結論ないし。
でも T 和田さんの話がさっき言ったやつですよね。プロダクトファーストおじさんが書き散らしたコードを、若者がメンテナンスさされて、
うん、うん
疲弊していくという。
そうそうそう。
このなんとかおじさんっていうの最近流行ってんだよな。
まあ、老害というと言葉がきつすぎるから、なんとかおじさんといえばこう、多少許されるみたいなとこあるんじゃないですか。
でもなんかおじさんってつけるとすごい若干ネガティブ感出てきます
ね。そうですね。
リファクタリングおじさんとかさ。
うん。
うん、
まあ、いいですけど。我々もおじさんですから、
ね。おじさんポッドキャストだから、
ね。うん。
あとは、あ、そっか、まあ、この話したかな。ツイッターのエンジニアの人たちも、
うん、
彼らが入社した時はまだ全然テストなかったって言ってて。
そうそうそう。
うん。
うん。
まあ、チームの規模感とかもあるしね。
そうですね。まあ、やっぱそういう時にこう、全世界でこれだけ、シェアを獲得してて、みんなも使ってるツールが、そういうものだったというのは、まあ、学ぶところはあるんじゃないでしょうか、とか僕は思いますけど。うん。
はい。
まあそんなとこかな。
うん。
うん。
もう一つぐらいいきますか。
そうっすね。まああとはなんかこう、最近読んだ本で、チームビルディングの話があって、まあこれリビルド聞いてる人がこういうの好きなんじゃないかなと思って、一応アジェンダに入れてみたんですけどね。
何ですか？
なんかチームが機能するとはどういうことかっていう本がありまして、ちょっと待ってくださいね。手元にあるって。なんだっけな。エイミー・シー・エドモンドさん、ソンタンっていう、この人なんだっけな、社会学者の人かな、
うん。
いや、ハーバードビジネススクールの教授だ。が書いた本があるんですよ。
はい。
で、現代だとチーミング。うん。なんか赤い帯の本なんですけど。
はい。
白と赤の。いや、この本がすごい面白かったって話なんですけどね。
へ、
うん。で、まあ僕仕事柄やっぱこういうチームビルディングがとか、マネジメントがみたいなものを結構インプットするんですけど、 まあそれでいろいろ読んだ中でこの本がなんか一番こうしっくりくること書いてましたねっていう本ですね。
うん。
うん。全く読んだことないですか？
ないですね。ないですね。聞いたこともないです。
うん。Amazon で結構レビューですごい高い点数がついてて、
はい。
へえと思って買ったんですけど。
まあ、特にテクノロジーとかに限らず一般的なチームの話ですよね。
そうですね。この本が扱ったのは病院の話が多いですね。
うん。
病院とか、あとなんだろうな。まあ、IT の話というよりはそういう、そうですね。一般的な話。で、まあ、要するによく言われる話ですけど、昔と違ってこう、不確実で正解がよくわからない状況で、しかもそのテクノロジーの進化が早い環境の中で仕事をしていかなきゃいけないと。で、複雑性がすごいこう、あの目の前にある中でどうやってやっていくかっていうと、もうそのルーチンでツリー型のそのトップダウンの構造を作って、アメとムチ型のマネジメントしたってうまくいかないのはもうみんなわかってると、
うん。
じゃあどうしなきゃいけないんだっけっていう時に、まあなんかこう感覚的にそのだからこう、個人のモチベーションを高めるようなマネジメントがいいとか、あんまりトップダウンにせずに、こう、自発性をこう、重要視したマネジメントがいいみたいなのは、みんな多分感覚的に分かってると思うんだけど、でもそれってよくよく考えるとなんかこう、結果の話しかしていなくて、
はい。
うん。それを達成するために何をしたらいいんだっけってことがあまりこう、体系化されてないじゃないですか。
うん。
うん、で、これは、ある程度それを体系化することを試みているっていう本なんですよね。
へ
え。うん。で、それがなんか自分の経験とすごい合致することが多かったんで、ああ、この本は結構正しいこと言ってそうだなと思ったっていう。
そういう、なんか過去の自分がやってたことを正しいって言われると癒しされるっていう。
あ、そうですね。癒し、ハッカーと画家みたいなね。お前らプログラマー正しいんだぞみたいな。
そうそう、うん。みんな読んで癒しを得る。
そうそう。っていうのはさておき、僕自身のバイアスを取り去ってもまあ正しいこと書いてるんじゃないかなと思ってるけど、それは他の人にも読んでもらって判断してほしいっていう感じありますね。
うん。
で、まあ、いろいろ書いてるんで全部は話せないけど、かいつまんで言うと二つ大事なことが書いてて、一つがフレーミングっていうもので、なんかもう一つは心理的安全性っていう言葉で、この本では書いてるんですけど、
はい。
まあ、フレーミングっていうのはまあ、日本、普段みんななんていう期待値調整とかそういう言葉って使います？
日本語だとなんていうんですかね。
仕事の文脈で期待値調整しますとかいう話します？宮川さんって。
expectation?
エクスペクテーションというか、なんかこう、例えば、新しいプロジェクトを始めるときに、
うん、
そのプロジェクトメンバーに、こういう、このプロジェクトはどういうものなんだっていうのをすり合わせを最初にするじゃないですか。
はい。
そういうのを期待調整って言ったり、あるいはまあ人事を行うときに、誰かをリーダーになってもらいたいっていうときに、その人にこう、どういうふうに振る舞ってほしいかとか、どういうことを期待してるかっていうのをこう、インプットするのを、なんか期待値調整とか僕はよく言うんですけど、
はい。
それってそういうふうな言葉で言いますかね。
あると思いますよ。
うん。
うん。エクスペクテーションっていうのは期待値っていう意味なんですけど、うん、まあ、なんかミーティングでその辺をすり合わせようみたいな。
うん。
同じ、みんなが同じページ、オンザセームページっていうんですけど、そういうのはありますね。
ああ、そうですね。セームページって言いますよね、よくね。うん。うん、そうそう。だからまあ、それが重要ってことが書いてて、それをこの本ではフレーミングと呼んでるんですよね。
はい。
で、フレームっていうのは、カメラとか画面でいうところのフレーム、枠組みっていうん
ですけど。枠ですね。
うん。うん、その枠を、どういうふうに設定したかによって、チームの最終的なこうアウトプットとか、モチベーションがもう180度変わるから、そこ力抜くなってことが書いてるんですよ。うん。で、なんかいろいろ実験もたくさんやってて、それこそ医療の現場で、その新しいテクノロジーを使わなきゃいけないような、この案件というか、事象によって出会った4つぐらいのチームが、一つ目のチームは、こう、これはこう、学習の機会でもあり、うんぬんみたいなポジティブなフレーミングをされたチームと、
うん、
なんか、それ以外にそのリーダーがグイグイ引っ張るっていうことをフレーミングされたチームと、みたいなこと、いくつかやると、まあ、やっぱりその学習をこれで僕たちはするんだっていうフレーミングをされたチームが最もその正しい、なんていうんですかね、結論に到達しやすいみたいなのが分かってるみたいなね。
うん。
うん、そういうことが入ってるんで、だから、こう、それをし、自分たちの仕事を置き換えると、まあ、やっぱりさっき言った、その、自分の代わりに何かをこの人にやってもらいたいとか、会社の中に新しいポジションを作るとかいうときは、その、本人に対してどれだけそこにポジティブなイメージとか、期待感を持たせられるかっていうのと、そのステークホルダーの人との期待値をすり合わせるってことが、すごい重要だと。
うん、
でそこさえサボらなければあとはほっといてもうまくいくみたいなとかちょっとあるっていう、そういう感じなんですよね。
うん、
うん、っていうのが一個。
はい。
でもう一つがその心理的安全性という言葉で、まあなんかそのこれはピクサーの本とかにも同じこと書いてたんですけど、特に僕らみたいなものを作る職業において、その最終的なアウトプットの品質が何に左右されるかみたいなことを突き詰めていくと、あの現場でこうそのやってる人たちが成果物とかに対して遠慮なく物を言えるかどうかっていうのにものすごく影響してるっていうことが書いてて、
うん、
要するにダメなものを作った時にすごいあれダメなんだけどなんとかさめっちゃ偉いからちょっと言いづらいなとか、あの人すごい頑張ってるのにこれダメって言ったら傷つくんじゃないかなみたいなことを気にして言わないみたいなことやってると、まあ当たり前だけどなんか俺こんなんじゃない方が良かったのになみたいなのが外に出ちゃうみたいなね、
うん、
うん、だからその時にいやこれはこのままだとあんま良くないから直しましょうとか、いやこのままだとスケジュール通りにいかないからスケジュール伸ばしましょうとかっていうことをこう言える状態にチームがなっているかと、
うん、
でかつそれを言った時にその言った本人がその立場が脅かされないかっていうこと、
はいはい、
っていうのがものすごい重要だって書いていて、
うん、
まあこれもそうだなって感じするじゃないですか。
そうですね、
うん、でオープンソースの世界とかっていうのはモヒカンとかよく揶揄されて言われますけど、
うん、
まあある意味あの斧を投げるみたいな、あのコミュニケーション作法ってみんなああやって揶揄してるけど、あれがすごく重要なことだって認識してるじゃないですか、
うん
うん、場合によっては相手の気分に配慮しすぎないでズバッと言えみたいな、
うん
うん、でそういうことが大事なんだよと書いてるんですよね。ただじゃあその心理的安全性のあるチームを作るにはどうしたらいいのかっていうのは意外とみんなよくわからんと、で、うん、飲みに行ったらいいのみたいな、仲良くなったらいいのみたいなことをみんな思うんだけど、別にその仲良しになるっていうことと心理的安全性を確保するってことは全く関係がないと言っていて、
うん、
別に飲みに行かなくてもいいんだと、
うん
うん、で重要なことはそのチームを引っ張るリーダーとか権限のある人がどう振る舞うかによってほぼ全てが決まるっていうふうに書いて、これはもう実験というか社会実験の結果分かってるってことなんですよね、
はい、
うん、でリーダーシップを持っている人がそのチームメンバーの発言に対して関心を持って質問をするとか最後まで聞くっていうことをきちんとやっているとみんな積極的に発言できるようになっていくっていう、ただそれだけなんですって突き詰めていくと。
うん。
うん。で、最初は僕もこれ読んだ時、いや、まあ確かに心理的安全性あったらいいけど、いや、飲みに連れてったりするのも大変だよね、とか思ってた。
飲み会。日本的な。
そう、飲みニケーションかな、とか思ったら、そうじゃなくて、お前の振る舞い次第だって書いてて、すいませんでした、みたいな。
まあ自分がマネージャーになるとね、自分の発言一つにとってもある程度は気をつけないといけないし。
うん。
うん、まあそういうなんか作法とか体系的なものがあると安心して進められるっていうのはあるんで、まあさっき癒し系って話しましたけど、
うん、
まあそういう本って基本的になんか、あ、俺がやってるのはこれでいいんだっていう、そういう安心を得るためのものっていう側面は必ずありますよね。
うん、ガイドラインになるっていうかね、
うん。
うん。これで多分合ってるはずみたいな。
うん、うん。
で、実際だから結構いいのは、リーダーは、気をつけなきゃいけないっていうのはみんなわかってるじゃないですか。自分の発言とか振る舞いに。なんだけど、どう気をつけなきゃいけないかってこと自明じゃないんですよね。
うん、
で、それをだからわからないでやってると、すごいこう気を使うことが気をつけることだと勘違いしちゃって、そうやって間違ったこと言っている人に対しても、うん、まあ君が言ってることはわかるよとか言って、共感を示してあげるのが正しいみたいな感覚になっちゃう時もあって、
はい、
でもそうじゃないと。大事なことは関心を持つことと質問をするってことと、あと質問に対してこう無下にそれをこう否定しないっていうこと、
うん、
その3つだと書いてるんで、別に相手と意見が違っててもいいし、相手の意見をこう否定してもいいんだけど、少なくとも相手に関心を持っていて、それを相手に伝えるってことがものすごく重要なんだってことが書いてるっていうことなんですよね。
はい。
うん。まあやっぱり一番無関心は良くないと。同じチームで仕事よろしくって言ったのに、その人がやってる仕事に全然関心がなくて、
そうですね
って言ったら、まあその人腐ってくっていうのは明らかなんで、
うん、
まあそういうことは書いてあってですね。
へえ、
うん、
なんか MBA っぽい話ですね。
まあ MBA の人の書いてますから、
ね、ハーバードビジネススクールだけあって、
うん、そうそう。でまあ他にも同じような書いてる本は多分あるんだろうけど、まあちょっとこう 固く書いてあるんで、あ、なんか正しいこと書いてる感じがするみたいな。
書き方の問題ですか？
そうそうそう。
ちょっと権威的になってるんじゃないですか、ね。そうそう。
権威的になってますね。
あ、でも、ググったら、心理的安全性でググったら、
うん、
2番目に、Google が、
ああ、そうそうそう。
なんとかっていう記事が出てきましたね。
ああ、そう。それでね、その記事がめっちゃバズったんですよ、この間。
うん。だから見たことあったと思ったんだよな。
そう。なんだけど、僕、その記事はちょっと注意が必要な記事で、
はい。
その記事は、なんか心理的安全性がすごく大事だって、Google のそのこれまでの歴史上、判明したってことが書いてて、その結論自体はすごくいいんですよ。
はい。
なんだけど、なんか Google ではその心理的安全性っていうのはこういうことだみたいなことが、なんか上司がプライベートで病気になって辛かったみたいな話をして、そしたらみんながこう席を切ったように私もみたいな話をして、
はい。
それでこう心理的安全性が醸成されたみたいなエピソードが入ってるんですよ。で、それってなんか、プライベートも含めてこう、何でも言える間柄になりましょうみたいな感じじゃないですか。
うん。
そこまで聞くと。
具体的すぎるって感じですよね、話が。
そう。っていうのと、あとそのプライベートを明かしたっていうことが良かったみたいな話になっちゃってて、うんうん、いや、それって、ノミニケーションでほぼ変わらないんで、
うん、
仕事なのにその、プライベートとパブリックを使い分けずにやっていきましょうみたいな話に結論が持ってかれちゃうとね。
うん。
いや、で、そういう話じゃないんですよ。
その手段みたいな話ですからね、それは。
うん、
そういうふうに結果としてそうなったのかもしれないけど、
うん、
じゃあみんなもマネージャーになったらプライベートもシェアしましょうみたいな、そういう話ではない
ですよね。あ、そうそう。だからそこにみんなが関心がいっちゃうと、ミスリードなんですよ、
うんうん。
で、実際反応見てると、そうか、プライベートも含めてこう、なんか人格を二つ持たないっていうことが重要なんだな、みたいなことに到達してる人が結構多かったんで、
うん、
あ、いやいや、そういう話じゃないって言って。むしろ僕が読んでる本はそれを否定してるんで、
はいはい、
うん、仲良しグループになるっていうのが正しいことじゃないとはっきり書いてあるから、
うん、
うん、なんで仕事上のプロトコルでだけできちんとそれは達成できるっていうことはこの本には書いてて、で僕もそう思うんでっていう感じですね。
はい、
うん、でした。
サーバントリーダーシップよりいいですか、これは。
あ、こっちの方が絶対いいと思う。だからサーバントリーダーシップっていうと、まあ、この間も話したけど、なんかね、部下に気ぃつかなきゃいけないみたいな感じで嫌なんですよね。
まあ、受け取り方次第というか、
うん、
言葉が一人歩きしてる部分もあると思いますけどね。
そうなんですよね。
うん、言葉の持つ印象みたいなのもあるしね。
うん。
うん、
まあ、なんで、いい本なんで、ぜひ、リビルド FM のアフィリエイトリンク
アフィリエイトで貼っときますんで。そちらから購入お願いします。Kindle 版もありますね。
ちょっと硬い本なんで退屈かもしれないけど、まあこういうことで悩んでる人にとってはすごいこう参考になると思います。いや、これとね、もう一つね、タックマンモデルっていう話があってね。
はい。
うん、これはこの本に書いてる話じゃなくて、もっと別のところに書いてって、まあまたショーノートにあるんですけど、チームとしてこう。成立するのに必ず通る過程っていうのがありますって話って知ってます？
わかりません。
なんかこう4段階ぐらいプロセスがあって、形成期、混乱期、統一期、機能期みたいな、なんかこうフェーズがあると。
はい。
で、人間こう人が集まると最初はみんなこうお互いよく知らないから、お互いの様子見をしている期間があって、で少しずつみんながこう話ができるようになってくると、それぞれ考えてることが違うから、こうみんなバラバラなこと言って、場合によって喧嘩しちゃったりするとかいうフェーズがあって、うん、で、だんだんみんなが考えてることがこう揃ってくると、同じ方向向き始めて、で、それが、きちんとこう、達成されると、チームが、チームとしてワークするようになるみたいな、そういう4段階があって、で、どんなチームも必ずこの4つを通るんだと、
はい。
いう話があり、これもなんか経験的にそうかもって思うじゃないですか。
うん。
なんかチーム組んで、しばらくするとすごい嫌な時期が、なんか毎回訪れるみたいな。
倦怠期。
そう、倦怠期みたいな、
うん。
でもそれ乗り越えると、まあなんかすごい強いチームワークが生まれるみたいなね。
うん。
うん。だから、で、そのタックマンモデルの重要なところは、必ずそういうプロセスを大体通るから、その倦怠期になった時に自分たちは全然ダメなんだって言ってこう悲観しないことっていうことだと思うんですよね、そのモデルが示していいことは。
はい。
うん。で、結構だからさっきのチームが機能するとはどういうことかって本とかでも書いてるんだけど、要するに率直にものを言うとか、そういうことはすごく大事なことだということが分かってれば、 若干そのチームの雰囲気がこう、喧嘩みたいになって悪くなっても、なんていうかこう、踏ん張れると思うんですよ。うん、だけどなんかそういうことをあんまりこう客観性を欠いた上でやってると、そのチームがダメな状態になった時に、特にリーダーの人ってすごいこう心にダメージを負うんで、
うん、
ああなんか俺もうダメなのかみたいな気持ちになっちゃうけど、いやこれはこういうもんですって言ってドライに割り切ることができるんじゃないかなっていうのがあって、
はい、
全国の悩めるマネージャーの皆さんにこうエールを送りたいっていうのが今日の話だったんですよね。
うん、まあこういうことが起こるフェーズがあるよっていうのを自覚しとけばあまり慌てずに済むという。
そうそうそうそう。
うん。
うん。という話をしたいがために持ってきたんですけど、あまりどうですかね
っていう。いやいや面白いですよ。
うん。
でもまあ定期的にねこのマネジメント話が出てきて。
うん、宮川さんって今チーム持ってないですか？持って
あ持ってますよ。
持ってますよね。
僕はあのこの間話したのがいつだったか忘れましたけどね、長谷さんと。
うん。
あの4人のチームの実質マネージャーみたいなのをやってて、
うん、
で自分のボスとワンオンした時に、いや実質ボスなのに組織図上ボスマネージャーではないのはあまりよろしくないって話をして、
うん、
で組織図上マネージャーになったらなんか変わるのかって聞いたら、いや今やってるのと変わらないよって言われたから、
うん、
あじゃあ組織図上マネージャーでいいよっていう話になったって
感じ。宮川さん今マネージャーなんですね。
マネージャーというか リードですね。
ああ
リードエンジニアですね。でもマネージャーっぽいというか、その他のクロスチームのミーティングに出たりとか、
うん、
あのミーティングなんだろうな、そんなにマネジメントヘビーな会社ではないんで、
うん、
そこまで大変ではないですけど、そういう仕事は一応積極的に拾ってますけどね、
うん、そういう時になんかこうチームビルディングとかを意識的に頑張るんですか？
いや全然頑張ってません。
なるほどね。
いや意識的に、無意識にしてるとこはないくもないでしょうけど、こういう本を読んで、あこういう手法で やる方がいいんだなっていうことはないですね、
うん、いや僕宮川さんを見てていつも羨ましいなって思う瞬間があって、
うん、
なんかこう天性のなんかそういう人が集まってくるカリスマ性を持ってるから宮川さんは。なんかヤプシアジアの時に初回確か僕ちょっと手伝ってたじゃないですか。
そうですね。
その時とかもなんか宮川さんがとりあえずやるぞって言って、でわーって人集まってくんだけど、宮川さん何にも指示しないんですよね。基本いやこの日にこういうことやりたいんだけどさって言って、で何人ぐらい集めたいんだよねって、こうなんかそのやりたいことだけ言ったら、なんかこう竹迫さんとかが、じゃあ僕会場借りますとか、じゃあ僕会計やりますとか、いっぱいみんな言い出して。
そうそう。
で、じゃあ俺司会やろうかとか言って、じゃあ僕司会やりますとか言って。なんか勝手にこう、みんながやること決めて、それでやっぱしアジアの500人とか1000人とか集まって開催されてて。いや、こんなんあんま見たことない。
あれはすごかったですね。
あれはなんかこう、オープンソースっぽいマネジメントですよね。
確かに。
うん。
いや、そういうのが会社でもできればいいですけどね。
うん。いやでもまあ、宮川さん意識してないかもしれないけど、なんとなくそういうスタイルがあるんじゃないですかね。
あるかもしれない。
うん。まあメインはそんぐらいかなって、復帰したけど。
そうですね。
十分喋った。
うん。
エモいおじさんって言われてました
。エモタイムがスタートって書いてましたね。
なんかもうね、この間、また島根に行ってフェンディルの勉強会で喋ったんですよ。
うん、
うん、いやなんかやっぱこう、もう最近僕に講演依頼する人はこうエモい話をしてほしいというこう勝手なこうなんていうかこう期待感を僕が勝手に感じてしまって、
うん、
やっぱエモい話しなきゃいけないのかなって、でエモい話をするんですけど、
うん、
なんか誰かがツイッターで書いてたんだけど、なんかやっぱ技術で殴る話をしてエモい話で逃げたくないみたいなのが書いてた。しまったみたいで。
なんか、ルビー会議とかは明確に、その、トークの選定基準が、エモい話は禁止みたいな、ありますよね。
うん、あそうなんだ。
明確にウェブサイトの方に書いてるかどうかわかんないですけど、あの、主催の松田さんとかに聞くと、その結構、海外のルビーコンフとかだと、ソフトトークっていうあのトラックがあるんですよ、
うん。
ソフトっていうのはどういう意味かっていうと、あの、ハードではないって意味なんですけど、その、テクニカルな話ではないトーク。でまあ、マネジメントの話にしてもそうだし、コミュニティの話とか、まあ、個人的な体験の話だったりとか、うん、そういう話をメインにするトラックがあるんですね。
うん、
で、まあ、そこそこ話面白いんで人も入るし、 そういうトークだとある程度技術的なバックグラウンドがなくても楽しめるから、そういう新しい人にも分かりやすいみたいなので、最近結構人気があるんですよ、そういうトラックが。でも松田さんはなんか、せっかく日本で待つとかコミッターがいっぱい出る Ruby 会議でなんかエモい話とかやるのは時間のトラックの無駄だみたいなことを明確に言っていて、
うん、
もう完全にテックな Ruby の話しかしないっていう、そういうポリシーがあるらしいんですよね。
なるほど。
まあそれがいいとか悪いとかじゃなくて、多分そういう基準があるっていうだけの話なんですけど。
いやまあでもそうだなって僕も思いますね。
うん、
カンファレンスとかに行って終始全部エモい話だと結構、まあ一つ二つ聞いて感化されるぐらいだったら気持ちよかったでいいんだけど、なんか全部それだと俺何しに来たんだっけみたいな、自己啓発セミナーに来たのかみたいな気持ちになっちゃう。
その気持ちよかったっていうのはどうなんですかね。まあ期待してくるわけでしょ、そういうのを。
そうそうそう。
エモい話をして、さっきの癒しじゃないけど、あ、これを今やってるのはこれでよかったんだっていう癒しを得るとか、あるいは逆に、今こんなことやっててはいけないみたいな、
そう。
気づきを得るみたいなね、うん。
気づきを得る。気づきを得る。Facebook でよく見かける言葉ですね。大事な気づきを得ました。とか言って。なんだよ、気づきって。
シェアさせていただきます。
そう、そうなんで、そう。だから、1、2個そういうのが、例えば基調講演とか最後のトラックに、ヤプシの最後のなんだ、クロージングトークみたいな。
うん。
ちょっと感動的な話があって、終わると、ああ、来てよかったなって気持ちになるんでいいんですけど。
そう。
なんかカンファレンスによってはね、なんか朝から晩までこう、僕はこのツールを使って人生変わりましたみたいな話をしてるカンファレンスがあって、
うん。
うん。なんか、なんとかウェブサービスっていうサービスのエンタープライズトラックとかね。エンタープライズトラックって言ってるくせになんかみんなこう、このツールを導入したらガバナンスが僕たちのところに帰ってきてよかったですって言ってこうなんか、感情的な話をずっとしてるんで、
うん。
いやいやって思ったりするときあるんですよね。
まあ、やたらエモいカンファレンスとかありますよね。
そう。
うん。
うん、なんでまあ、そうね。僕ちょっとエモい話ばっかりしないで、ちゃんとテックの話しないと。
いやいや。いいバランスが重要ですよ。
そうですね。
うん。
はい。
まあじゃあ本編は、そんなところ
ですかね。あ、これ本編だったんですよ。僕、
アフターショーです。アフターショーで
まあいいですけど、どっちでも。
いや、じゃあアフターショーでもいいんですけどね。確かにもう1時間半ぐらいやってるな。
うん。
はい。いろいろね、本、さっき紹介した本、チームが機能するとはどういうことかとか。いろんなリンクは、リビルド FM スラッシュ137137からリンクしておきます、スポンサーシップとあとサポータープログラムの方も募集してますんで、ウェブサイトの方から見てみてください。よろしくお願いします。はい、じゃあそういうわけで名古屋さん久しぶりでした。
どうも
ありがとうございました。